生きづらさを支える社会。今回はテーマに沿って2人の方にインタビューしました。特集1は、さまざまな生きづらさを感じている人を支えるピアサポーターとして活躍されている加谷聡さんに体験を語っていただきました。加谷さんは自身の病気・障害の経験を生かし、過去の自分と同じ境遇にある人を支援する活動をされています。特集2では、犯罪被害者自助グループ六甲友の会会員の寺田真嗣さんの講演の要旨をお伝えします。もし自分や家族が犯罪などに巻き込まれ、命をなくしたり怪我を負ったりしたら、こうした方やその家族を犯罪被害者と言います。被害に遭われた方は、精神的ショックや身体の不調、医療費などの経済的負担、周囲の噂話やマスコミによる精神的被害など、さまざまな形で苦しんでいます。紙面には、三田市障害者総合相談窓口聞いてネットでの様子や、兵庫被害者支援センターの犯罪被害者支援啓発パネル展示、令和3年度市民啓発講座の様子の写真が掲載されています。特集1、生きづらさを感じている人を支えるピアサポーター。三田市障害者総合相談窓口聞いてネット相談支援専門員の加谷聡さんは奈良県生まれ。東京でシステムエンジニアとして働いているときに、不眠・抑うつ状態を感じ、精神科を受診。双極性障害と診断される。2012年以降、特定非営利活動法人アスナロの相談員として勤務。ピアサポーターの養成研修や国の調査研究事業にも関わる。妻と二人暮らし。山登りが好き。私は障害者総合相談窓口聞いてネット精神障害者支援センターの相談員をしています。精神障害や発達障害の方に障害福祉や精神保険のサービスや制度を紹介したり、具体的な手立てを一緒に考えます。主にこれからの進路や仕事、人間関係にまつわることを定期的に話し合う活動をしています。私は双極性障害という精神疾患の当事者でもあります。高校中退や精神科病院に入院したこともあります。離婚、失職、引きこもりがちな生活を経験し、人生が終わったと感じていました。しかし、居場所や自助グループの活動の中で、支援者や当事者仲間との出会いがあり、自分を取り戻していきました。今も病気の症状はありますが、周囲のサポートや自己対処の工夫で仕事を続けています。私はピアサポートという言葉を大事にしています。日本語では、同じような立場、同じような課題に直面している仲間同士の支え合いという意味です。精神疾患になると、病気の症状や生きる上での苦労、例えば働きづらさや偏見などを伴います。それらは他者からは想像しづらく、相談しようにも自分の話がうまく伝わるだろうか、変な人に思われないだろうか、そんなふうに考えてしまい、人に悩みを話せないことが起こりえます。私自身も病気になって間もない頃はそうでした。同じような経験がある人同士は話が通じやすいものです。例えば、初対面でも同郷の人同士なら話がしやすいといったことです。精神疾患も同様で、眠れない夜のこと、薬との付き合い方などはよくある共通の話題で、悩みも打ち明けやすいかもしれませんね。また、病気を抱えながら働くにはという疑問は専門家も答えられますが、同じような精神疾患があって働く人の話は説得力があります。経験値と呼ばれています。病気にまつわる苦労や経験を分かち合う場に参加することで、自分一人じゃないという安心感が湧いてきます。解決につながらなかったとしても、人とつながることは大事なことです。 病はつらいものですが、その経験は強みにもなり、つながりをもたらしてくれます。同じような病の人が人生を諦めないで生きるための大きな手助けになることをより多くの人に知ってもらいたいと思います。私たちが考えたいこと。私たちの日常生活の中で、さまざまな生きづらさと向き合いながら生きている人がいます。そのことに気づき、寄り添い、共に考えることが大事だと誰もが知っていますが、実際に当事者の思いを知ることから始めようとしている人たちがいます。ピアサポーターもそのような思いで活動していると思います。このような活動を通じて、みんなが暮らしやすい社会になればと思います。三田市障害者総合相談窓口聞いてネットには、障害者基幹相談支援センター、障害者生活支援センター、精神障害者支援センター、障害者就業支援センターがあります。お問い合わせは 079-559-5205 へ。窓口の時間は月曜日から金曜日の9時から17時30分まで。土曜、日曜、祝日、年末年始12月29日から1月3日はお休みです。三田市障害者総合相談窓口聞いてネットの LINE 公式アカウントには、紙面の二次元コードから友達追加をお願いします。特集2、犯罪被害者の声を聞く。犯罪被害者とは。毎年11月25日から12月1日は犯罪被害者週間です。犯罪被害者の悲しみや苦しみに寄り添い、一人一人が思いを受け止め、どのようなことができるかを一緒に考える機会として、令和3年度、2021年に実施した市民啓発講座の内容を紹介します。講演用紙、大切な家族を亡くして、犯罪被害者遺族の立場から、寺田真嗣さん。私は全国犯罪被害者の会、明日の会で全国各地に出向いて街頭署名活動や陳情、要望活動を行ってきました。月に何回も苦しみや悲しみを訴えることはとても辛かったです。それでも多くの方が真剣に耳を傾けてくださり、110以上の意見書が国会に送られました。これは2004年に、犯罪被害者等基本法が議員立法として成立する大きな力となったと後から分かりました。2003年の強盗事件で私の妻はカバンをひったくられ、太ももを刺されて失血死しました。犯人が捕まらず、あまりに腹が立ったため、ビラは捨てにくいようにと思い、流血した写真を使おうとしましたが、周囲に止められました。当時、自分たちだけでビラ配りをしていました。しかし、2004年に犯罪被害者等基本法が成立したことで、警察がビラ配りなどの活動を支援してくれるようになり、法律ができる前との違いを実感しました。1999年に下関で車が暴走して人をはねた後、刃物で刺殺した事件がありました。車で跳ねられた被害者は自賠責保険の保障対象となりましたが、刃物で刺殺された被害者には犯罪被害者等給付金のみが支払われたため、同じ事件でありながら公的保障額が違っていました。このことを契機に被害に遭われた方への保障範囲の拡大と支給額の見直しが行われています。寺田さんの思いを受けて、多くの人はまさか自分の身に起こることはないと考えがちですが、自分や家族がいつ被害に遭うか分かりません。また、被害から時間が経過すると周りは事実をつい見逃しがちになってしまいますが、犯罪被害者はその悲しみや苦しみを抱え続けています。被害に遭われた方が置かれた状況や心情を理解し、その人の気持ちに寄り添っていくことが求められます。 2000年以降の法律関係の主な流れです。2000年全国犯罪被害者の会明日の会設立。現在は新全国犯罪被害者の会新明日の会を再設立。2004年犯罪被害者等基本法施行。2017年三田市犯罪被害者等支援条例施行。2021年犯罪被害者等給付金支給法改正。2021年第4次犯罪被害者等基本計画策定。現在兵庫県は仮称犯罪被害者等支援条例の制定を検討中。